始まりました映画の話したすぎラジオ第206回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず近況から入っていこうかと思うんですけども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、いやちょっと今週話題作多くていろいろ見てたんですけど、3本ほどちょっと喋ろうかなみたいな感じでちょっとあげようかなと思ってて、まず白雪姫を見ました。はい。でなんかもうすでにいろいろやいのやいの言われてて、こう触れにくいとこあるとは思うんですけど、はい、はい。で、まあでもまあ見ずに何も言う、ね、言うのはねっていう感じもそもそもあるので、まあ見てみて、まあ出来は、みたいな、そんなめちゃくちゃテンション上がるタイプではなかったんですけど、まあ、少なくともこんななんかネットのおもちゃみたいに叩いていい代物とかしてるような映画ではないですね。間違いなく。あんな呼吸ちょっとひどすぎんなっていうか、っていうのはすごい思ったっていうのをちょっと触れたかったんですけど、
はい。はい、いやー、僕見てないし、多分見に行かないですけど、まあ、はい、世の中の今の感じむちゃくちゃ嫌で、
ね。
いや、映画の出来と、ポリティカルコレクトネス紐付けるの、もういいでしょって思ってるんですけど、
本当に、
いや、関係ないって、そこ、関係ないって言って。しかも今横でさ、ウィキッドやってる横で何を言っとるんやって思うんすよ。
そうなんですよ。そうなんですよ。もう。まあ、ちょっとね、そこは本当に、この白雪姫のこう、出来のなんかその悪さというかその原作通りじゃないみたいなことを、で、すぐにこう、ポリ、これが、みたいな言い出すような連中とかもいるのを見ると、まあ、ちょっとそういうのを見るとさすがにちょっと、どうかなっていうか、でやっぱ思ったので、この映画見て。まあちょっといろいろね、そもそもいろいろちょっとこう、まあ、問題がいろいろ多岐にわたってるので、この映画。ちょっとまあ、あんまりこう、いろいろ触れにくいというか、まあちょっと全部は網羅できないんですけど、少なくともちょっとその、まあなんか僕原作通りじゃないとか、っていう、なんか論点に、やっぱ僕全然興味がないんだなっていうことが本当改めてこう、気づかされたなっていうのはやっぱ本当思いますね。まあ常々、ラジオの方では言ってると思うんですけど、やっぱり、まあ、元のなんか原作があるとか、なんかあるものに対して、じゃあどうアダプテーションするのみたいな方が、やっぱり、まあ、見てて面白いというか、っていうふうにはやっぱすごい思ったので、まあ、そういう意味では、まあ、本当に頑張ってアダプテーションというか、脚色、今求められる物語というか、今じゃあ、白雪姫を映画としてやるってなった時に、どうやってやろうかなっていうのをすごいやっぱ考えて作ってはいるので、そこは本当すごく良かったなと思ってますし、っていうのはやっぱちょっと思ったので、まあ、ちょっとミュージカルシーンがやっぱりちょっとね、ウィキッドとかね、今から喋るベターマンとか見た後だと余計にちょっと、もうちょい弾けてほしいなみたいなとかちょっとね、あったりはするんですが、まあ、そういう意味でちょっとあまりこうめちゃくちゃテンション高いというわけではないんですけども、いや全然なんか、もうこんな呼吸されるような部屋じゃないですし、いや、めちゃくちゃこう、挑戦的でいいなってすごい思ったので、触れましたっていう感じですね。はい。で、2本目なんですけど、ベイビーガールを見てきたんですけど、
はいはいはい、
これ、お二人ともご覧になられてますよね。
見てます
これ、
はい。
見てますよね。もうなんか多分、みんな話したいだろうなっていう、タイプの映画ではあったんですけど、そうそう。で、確かにすごい喋りたくなるぐらい、やっぱ出来栄えすごく良い映画だし、ちょっとなんか、いろんなことについて考えてみたくなるみたいな映画では、すごいありましたよね。まず、簡単にね、一応、ラスジだけ言っとくと、まあ、主人公が、いわゆる、女性 CEO みたいな。もうすごい、もうバリバリのキャリアウーマンというか。で、まあ、家族がいて、みたいな、いう女性なんですけど、まあ、ある日、自分の会社に来たインターンと、まあ、ちょっと、エロティックな関係になっていくみたいな。しかもそのエロティックな関係がだいぶちょっとねじれていてみたいな。っていうようなまあ簡単なあらすじにはなるんですけど。でまあまずこういうエロティックスリラーみたいなのを。で監督が女性、ハリナーラインでしたよね、名前ね。っていう人がやってるんですけど。やっぱすごいこう なんて言うんでしょうね。まあ、これエマニュエルを見た時にも思ったんですけど、やっぱめちゃくちゃ安心感持って見れるなっていうのがちょっとやっぱまずありましたね。うん。男性から見た、もうなんか男性の欲望が押し付けられた映画っては全然なかったなと思って。うん。てか、まあそれ今までそういう作品たくさんありましたけど、それのまああえて反転をやってるみたいな映画ではあったのかなというふうにはすごい思いました。うん。本当にそのインターンを演じてた、そのハリス・ディキンソンが演じてますけど、もう完全にあれ、うん、もう完全に欲望の権化ですよね、あれはなんか。うん、欲望の具現化だと思うんですけど、うん、もう彼女の、まあ、主人公がなんか本当は内に秘めてる欲望を叶えてくれるファンタジーなやつみたいな感じだなって思って、正直。うん、まあそれ多分あえてやってるのかなーってちょっと思ったりとかしたりしました。ね、はい。でも、して、すごい、テーマもやっぱすごい多岐にわたるとは思うんですけど、まあ、まずなんかちょっと、表の自分とその、内に秘めてる自分みたいなのの、その二つの自我みたいなのが、折り合いどんどんつかなくなってくる話かなーって僕思ったんですけど、
うん、
そこのなんかバランスの取れなさみたいなのが、結構これ、深刻かなーと思って、うん。まあ、ちょっとネタバレっぽくなりますけど、まあ、ある種今回の映画って一応丸く収まりはするじゃないですか。
うん。うん。うん。
一応。うん。けど丸く収まらないパターンだった場合もあるよな、これ、みたいなこと考えたら、これ結構深刻な問題だよな、みたいな風にすごいちょっと僕は思っちゃって、結構切実だな、という風にちょっと思って見てましたね。はい。
うん。うん。
なんかもう、結構僕隣で見てた人、ちょっとクスクス笑って、出たりもしたんですよ。なんか映画見てるときに。まあなんか確かにちょっと笑いた、ちょっと不思議なというかね、おかしい描写みたいなのはありますけど、なんかあんま僕笑えなくって、
うんうん、
いや、切実じゃんみたいな、ってちょっと思っちゃって、うん、ちょっと人のセックスを笑うなじゃないですけど、みたいな気持ちになったみたいな。
うんうんうん、
っていう感じをちょっと見ながら思いましたね。
うんうんうん、
で、あともうプレッシャーとかも、人一倍なんかその主人公にかけられてるプレッシャーの多さみたいなのがすごいなんか感じられもして余計にちょっと、みたいな気持ちにもすごいなりましたし、夫も夫でちょっといろいろこうあらねばならぬみたいなプレッシャーをちょっと抱えてそうでもあるなみたいな、男らしさみたいなものを抱えてそうではあるなとかもちょっと思ったりとかして、まあいろいろちょっと考えてしまうことがすごいたくさんあったなというか、多分僕が今言ってたこともなんというかそうかなみたいなとこは多分お二人から多分出る気はするんで僕はちょっとこんなことを考えたけどみたいな、
うんはい、
できるぐらい多分いろいろ幅がねある映画かなっていうふうにすごい思いました。はい、う
ん、まあ見てるんでちょっとこの流れで僕話挟まわせてもらおうかなと思うんですけど、
うん、
まず僕この映画当初見る気なかったんですよ。
ほうほうほう。
はい。
でもここで喋るために見ました。
ここで喋るために。
なるほど。
で、本作の予告が僕すっごい苦手だったんですよね。
うん、
で、
うん、
予告の作りの味付けの濃さというか、いや、こういう社会的に成功した女でも、本当は男に支配されたいと思ってるんでしょうみたいな感じを僕は受け取って、もう嫌やわと思ったのと、あとまあ、権力を持ってる側が女性になった、で、若い異性を、まあ、性的にどうこうしようとする話って、まあこれ今まで世の中にいくらでもあったものの反転ではあるじゃないですか。
うん。
はい。
で、結局それで男も女も結局一緒でしょみたいなことを言いたいんだとしても嫌だなっては思ってたんですよね。
うん。
どっちにしても嫌だなと思ってたんですけど、結論言うと、どっちに対しても目くばせが効いてる作品だったんじゃないかなと思ってて、まず女は男に支配されたいみたいなことではなく、女性の側の、女性だけでの、性の欲望の話がまずありき。で、その男性との関わりはあくまで手段というか、まあ結果的にそうなるけど、あくまで女性のものとしての欲望っていう話になってたかな。っていうのと、あと権力を持っている側が男女反転してるっていうのも、まあもちろんそれはあるんですけど、ただ、男女反転しても、完全なミラーリングにはならないっていうのも描かれてたと思うんですよね。
うん。
やっぱりそこで微妙に女性の方が不利を被ってるっていうことも描かれてたと思うんですよね。で、さっきマリオンさんがおっしゃってたことで、今回は、まあなんとか収まったけど、そうならないケースってあるよねっていう、そこの自分の心の内側と社会の折り合いがつかない、矛盾が収めるとこに収められないケースっていくらでもあるよねっていう話で、男性の方が多分その矛盾を解決する手段が割と社会の中にある気がするんですよね。
うん、
で、女性の側のその内面と外の矛盾っていうものを解決する手段ってあんまり社会にない気がするんですよ。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
男性のその矛盾した欲望は、この社会の中に解決するものが、例えばそういうビジネスとしてあったりとか、あるいはその世の中のそういう規範として、男ってこういうことしてもいいですよね、みたいなのがある気がするんですけど、女性のそれってないよねっていう。
うん。
じゃあその矛盾って自分の中で抱え込むしかないよねって、打ち明けても結局受け入れてくれないじゃないですか、みたいな。そういう話になってたかなと思って、まあなんか僕が当初懸念してたようなことを言ってる映画ではなかったかなと思ったので、うん、あ、見てよかったなと思いました、本当に。
うん、うん、うん。
はい。っていう感じです。
僕もちょっとこの流れで話していいですか？
どうぞ。
いやもう、割と僕この映画傑作だと思っていて、
うん、
その、結構社会性に対する個人性の、なんていうかな、葛藤の話だなって思って見てたんですよね。で、故に、その、まあ、最初はその、山口さんがおっしゃるその社会的なその女性っていう、その、ジェンダー的な立ち位置とか論点から見るし、もちろんその声の目くばせが必ずある作品でもあるんですけど、なんかすごい、それよりもより主人公というか、その、性欲の個人化をしてるというか、
うん、
一切抽象化をどんどんどんどん剥いでいく話だなっていうのを見てて思ったんですよ。
うん、うん。
うん、
もちろん男性の理想化はすごく行われている作品でもあるとは思うんですけど、最初、そういう、いわゆる、まあ、ホムファタールの逆なので、オムファタール系の、
うん、
その、系譜をこう踏んでいくのかなっていう流れから、徐々に徐々に、その人個人の、なんていうか、個人史みたいな話にどんどんなっていくっていうのがすごい僕は面白くて、この映画。
うん、
だから、その、最後の最後に、その、夫に対して、まあ、インターンで入ってきた男の子が、あなたの考え方は古いっていうシーンあるじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
あそこめちゃくちゃ印象的で、
うん
うん、その、夫の考え方っていうのは、いわゆる社会的な考え方って、うん、まあ、いわゆるフェミニストの考え方だと思うんですよね。
うんうん、
そう、女性に M というか、M 気質というか、そういうものを見出すのが男性の理想なんだっていう。
うん、
いわゆるそれはそれでステレオタイプっていう形。で、それに対して、いやいや、目の前の妻のことあんた見てないでしょ。その個人のこと見てないでしょっていう風に彼は言うわけですけど。
うん。
あ、なんていうか、そこがすごい僕は、そこに落としてくれたのがめちゃくちゃこの映画好きなというか傑作だなって思ったポイントで。
うん。
結局性欲ってどこまで行っても個人に紐づくものだなっていう風に思ってるんですよ。
うん。
それでまさにあの、浅井亮原作の、で、この前、去年とか、映画化もされたあの性欲、正しい欲とかで性欲の話にもすごい近いと思うんですけど、
うん、
その形がいかに社会性を帯びてなかろうと、
うん、
とはいえその個人に紐づいてしまったものなんだったらそれは剥げないし、そことどう向き合っていくかがパートナーシップなんじゃないのかっていうことを問
う
てる映画のように思えて、そこがめちゃくちゃ面白かったんですよね。
うん、
だから、そのエロティックスリラーっていうそのある種の型を踏みながら、結構真正面から性欲のことを描いてるぞ、この映画と思って。
うん。
うん。こんなに性欲のことを真正面から描ける。しかもその、いわゆる、ちょっと少しこう、ポルノ的な、あるいは何かの抽象性理想的なところに陥らずに、真面目に性欲のことを考えてるな、この映画ってすごい思って。
うん、うん。
それは、まさにその社会性みたいなものというか、コミュニティっていうものが徐々に徐々にこう、剥奪されていって、コミュニティのトップなんだけど、結局個人でもあるっていう、その、なんていうかな。人がそれぞれもう個人化してる社会に今なっているからこそ、それをどう個人として支えていくかというか、個人として向き合っていくかっていう時代になってきたってことでもあるんだよなっていうふうに思って、なんかそういう意味ですごい、なんか、なんだろうな、この時代だから描ける映画っていう感じが僕はすごいして、めちゃくちゃ面白かったです。
うん、うん。
いや、もうすでに多岐にわたってるんだよな、もう3人の話でもう。
はぁ、あ、はぁ、あ。
いや、すごいな。やっぱ本当に面白かったですし、はい、本当に。うん、
ただ、同時に僕、お題にしなくてよかったなっていう気持ちもあって、
そうですね。
これ以上体重かけたら火傷するなっていう感覚があるんですよ。
そうですよ、
うん。これ確かにちょっと、普段の1時間ぐらいの感じでこれ喋ってたら、ちょっと、なんか足りないことになりそうな気もするし、はい、もうちょっと火傷しそうでもあるしみたいなのはやっぱちょっとありますね。
うん、そう。結局、僕らがあの、夫の領域を出れるかどうかって言われたら結構難しい気もするというか、あくまでこの、こういうもんでしょっていう頭の中で考えたことを言ってる範疇から僕たちがどこまで出れんのかなって結構もしかしたら難しいのかなって気もして。
それこそもう、映画の登場人物を、まあ、登場人物というか、まあ、主人公になるニコール・キッドも演じてる彼女に対して、そんなに親身というか、ことことして向き合えるかっていう話だと思うんですよね。うん、その、僕ら鑑賞者側が。まあ、
うん。
まあ、そんな義務もそもそもないわけですけど。
まあね。まあね。うん。
そう、そこ受け入れるか受け入れないのかの話になってくわけですよね、結局。
うん。
ってなった時に誰も傷つけない語りができるかって言ったら多分難しいですし。
そうね。
うん。ただただだから多分、夫が言ってたようなことしか言えないのが、その、ここで社会として語る限界なんだろうなとも思うんですよね。
そうですね。
うん。
確か
に。いや、そうっすね。性の話って本当に腹割ったら、誰かが傷つくものかもしれないです、それは。
うん、うん、うん。
うん。
そう。そう。だからこそ、すごい思ったのは、この映画は、社会に問いかけられてるというよりも、個々人に問いかけられてるから、
うん、
観客個々人がそれぞれ1対1でも、うん、見て、それぞれの感想を持って帰るしかない映画だなと思って。
ああ、なるほどな。なるほど。
確かに、そう。確かに。
うん。
なるほどな。
いや、そうなんです。だから僕も、マリオさんがさっき、笑える切実さがあるなっていうふうなおっしゃったりしたんですけど、僕はなんかもうずっと最後までヒヤヒヤして、どう、散るんだろうっていう怖さを抱えながら見てたっていう感じでしたね。
うん、ああ、そうですね。切実さだけですけど。
うん。
あ、僕は笑ったりとかしてないですよ。隣の人が笑ってるわけですよ。
うんうんうん。そうそう。
一応。うん。いや。じゃあちょっとベイビーガールの話これぐらいしときますか。すいませんね。
ちょっと、ハリス・ディキンソンの話だけでもちょっと掘り下げたくなるんですけどね。
うん。めちゃくちゃ掘り下げられる。
いや、いいなぁ。そうなんだよなぁ。いろいろ言いたことあるんだよな、うん、まあもう、いや。いや。
もう、まだ見てない方はぜひ見てください。
いや、もう、一見の価値ありというかね。
はい。
ぜひ自分の中で考えていただきたいですけど、っていう感じですね。
うんうんうん、は
い。で、あと、すいません。もう一本だけちょっとお話したいんですけど、あと、フェムっていう映画を見ました。はい。
うん。
で、これ何の映画かっていうと、まあ、主人公が、ゲイで、ドラッグクイーンをやってるっていう、ゲイの、まあ、ダンサーというか、って感じかな、うん、が主人公なんですけど、まあ、ある日、まあ、コンビニで買い物してるときに、まあ、すっごいギャングみたいな人に絡まれて、ボコボコにされてしまうっていう事件に遭いまして、まあ、結構ちょっと、それがかなりトラウマになってるみたいな。状態になってるんですけど。で、ある日、もういわゆるそういうゲイの溜まり場みたいなサウナに、まあ、主人公行った時に、なんとそこに自分をボコボコにした男がやってきてっていう。で、どうやら彼もゲイらしいっていう。
うん、
っていうことから、まあちょっとそこからまあちょっと二人がこう、繋がっていくんですけど、っていう話になって、で、まあ、まあ、ボコボコにされた側としてはもうめちゃくちゃ恨めしいわけですよ。
うん。
なので、で、そう、ボコボコにした彼は、普段ゲイであることを隠してる人なんですよね。
うん。
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 まあ、ギャング連中にそういうの悟られたくないっていうのも、ギャング仲間とそういうのがあるので、みたいな。で、まあ、その、ボコボコにされてもすごい恨めしい気持ちの主人公は、まあ、隠し撮りして、その、リベンジポルノじゃないですけど、そういうことしてやろうみたいなことを考え出すみたいな。
うん。
まあ、そういう映画になってて、ちょっとそういうサスペンスものという感じなんですけど、まずそういうテーマとしてこういうの入れ込んだサスペンスがあるんだっていうのが、まあ今までなかったなっていうことがやっぱりちょっとすごいフレッシュな作品だなって思って、うん、 そのまあ主人公ボコボコにしてしまったギャングみたいなのは、まあいわゆるその内面化されたホモフォビアっていうか、
うん、
っていうのを抱えた人物であり、で一方主人公がこうリベンジポルノ的なことをしようとするわけですけど、まあそれって本当に本人の同意のないアウティングみたいなことに近いことをやろうともしてみたいな、
うん、
ちょっとなかなか触れづらいテーマだと思うんですけど、それをこう見事にこう映画に落とし込んでテーマとして成立させてるっていうのがなんかまあすごいなって思って、
うんうん、
ちょっともう本当に、まあ、見てる瞬間ハラハラもするし、でもまたこれもやっぱ切実な問題だなってやっぱ思ってしまうところはやっぱあって、ちょっと最後とかちょっとなんてことっていう感じがちょっとすごいしましたね。あまりにもちょっと苦しいなというか、
うん、
うん、ちょっとこれも。なんというか、こうベイビーガールを見た週にこういう同じようなことを考えるみたいな感じになっちゃったなみたいなとこはちょっとあったかもなっていうのはちょっとやっぱ思いましたね。はい。
そう、僕もちょっとフェム見てるんですけど、なんていうかすごい複雑なラストに向かっていく映画だなって思ったんですよ。見てて。
本当そうですよね。
その愛対する感情が両方ともそれぞれの登場人物の中に存在している状態というか、まあそもそも。その不良で暴力を振るう彼の側、
はい、
もうちょっとしたホモフォビアと一緒にある憧れみたいな感情も多分あるじゃないですか。
そうですね、めちゃくちゃありますね。もう自由にオープンに自分がゲイであることがどんなに言えたらよかったかみたいなことをやっぱすごい願ってる人ですよね、
うん、そうそうそう。だからそのなんていうか矛盾した感情がめちゃくちゃそれぞれの中にあるのが見てておもろいなと思って、
うん、
でしかもそれがなんていうんだろう、未消化のまま終わるじゃないですかこの映画、ある意味。
そうなんですよね。すっごいもう、まあ、ある意味ぶちまけて終わっているところはありますよね、
うん、
あるし、うんうんうん、もうそのまま、うん、
そうそう、
ギャーっていう状態になりますけど本当に。
そうなんです。だから、この二人がある意味、理解し合うっていうエンディングも多分できるかなって思うんですけど、うん、そうしないというか、
うん、
その矛盾をお互いに突きつけ合って終わる感じ。
そうですね。なんか本当、決して安易に分かり合えたねとは言ってくれなかったんですよね、本当に。
うん、うん。
かなり、うわーっていう気持ちにそういうやっぱなりましたよね、あれは。
うん、
最後の。うん、あれとかあれとかみたいな、
うん、それがなんか本当にリアリズムというか人間を描くってこういうことだなというか、
うん、
うん、いやこれも僕もすごい面白かったですフェム。
ちょっとこれビビりましたね、
うん、うんうんうん。
ちなみにそのギャング役というかそのが1917の主人公の人ですよね。
うん、そうですね、見たことある顔だなと思って。
そうそう、そう彼なんですよね。そ
う、うん、
なんかちょっとイメージと、まあ、僕はあまりイメージを知らないだけなのかもしれないですけど、いやすごいハマり役というか、ギャングな感じも合うんだっていうのをちょっと思いましたね。はい。
うん。
いや気になってるんですよ。で、
はい、
ベイビーガールの延長というか、ちょっとより複雑なことにチャレンジしてるような感じもあるんで、興味深いなと思ってるんですけど、うん、ちょっとタイミングが合えば行ってみようかと。
はい、
うん、
もうこれもおすすめって感じですね。はい、
そうですね、ぜひぜひ、
はい、はい、というちょっと3本です。はい、すいません、なかなか喋ってしまいました。はい、
はい、では大石さんいかがでしょうか。
僕はさっきマリオンさんのターンで話したんで大丈夫です。ビービーガードフェムでございました。
かぶっちゃいますよねっていう、なんかもうミッキーセブンティーンとかにしとけばよかったですか僕とか言って。
僕もミッキーセブンティーン見たかったんですけど、ちょっと日付の都合上1日しか見れなくて、でも1日に3本今回のカデスが含めて詰め込んだんですよ。
ああ、なるほど。
盛りだくさんですね。
もうほんと過密中の過密のスケジュールで、朝ベイビーガール見て、で、ちょっと別の用事果たしてフェム見て、そのまま10分の間に別の劇場に移動して、今作ベターマン見るみたいな。
大変でしたね。
そうなんですよ。朝8時50分から、18時まで映画館にいるみたいなことしたんで、はい。なので、はい、僕は大丈夫です。はい。
はい。僕は、お題作以外だと、ベイビーガールは話したので、あと、14歳のしおりを見ました。はい。お二人ご覧になってますかね？
タイトルだけ知ってるんですけど、まだ見れてないんですよね。
僕も実は見てないですね。
はい。まあ内容は、まあ、その、中学2年生の一つのクラスの様子を、日常を映像として捉えた、まあドキュメンタリーって言ったら、いいんですかね。なんかドキュメンタリーとはまた違う気がするんですけど、で、クラス、確か35人いる一人一人に、全員にフォーカスして、まあ、ちょっとずつ、それぞれの子たちを撮っていくんですけど、まあ、物語が、ストーリーがあるとかじゃなく、それぞれのちょっとした風景とか、日常とか、まあ、質問に対して答えてもらったのを撮ってたりとか、まあ、そういう本当に、14歳の、一時の時間を切り取ったみたいな映画で、で、これ、まあ、昨今の SNS 事情を加味して、配信とか DVD にならない、劇場でしか流さないと言われている作品で、まあ、なかなか見る機会もなかったので、行ってきてですね、で、ちょっとこの映画は僕の映画鑑賞スタイルとあまり相性が良くないタイプの作品だったかなと思ったんですけど、まあ、まず冒頭で、その、彼らは、まあ、実際にいる中学生ですと。で、まあ、彼らの何気ない日常を撮ってますと。で、個々の彼らは、その実際にいる人物なんだけど、その彼らの中に、観客の皆さんも、こう、同じものを見出すかもしれないですね、みたいな、こう、ナレーションみたいなのが入るんですね。で、僕、それが無理だったんですよ。あの、現実にいる人にそれをするっていうのが無理だったなと思って、僕普段こうやってまあ映画見て、まあ共感したりとか考察したりとか、あるいは解釈したりとかしてるんですけど、共感とかましてや彼らの人生を解釈するなんて許されるのかなっていう気持ちがあって、もう彼らの人生は彼らのものじゃないですか。それに対して僕が何かを持つっていうのができなかったですね。なんでしょうね。その、まあ僕、まあいわゆる青春ものみたいなのも好きで見てますけど、それができるのって、それがフィクションだから、だということに気づかされたなと思ったんですね。それがフィクションだからこそある種のファンタジーとして、実際にはこの世には存在しないはずの青春なんていうファンタジーに端的することができてるんだと思うんですけど、それを実際の人を切り取った瞬間にそれは無理だよってなったっていうのが、まあ実感かなっていうところでしたね。まあ多分これは本当に僕がストーリー至上主義者であり、フィクション至上主義者なのかもしれないなとは思いました。フィクションだから、その物語はもう見たこっちのものなんだっていうのを、もう強く割り切った上で映画を見ることができてるんだけど、そこに映ってる人の人生が明らかにそこにあるっていうものを考えながら、それをこっちが受け取って、こっち用に作り変えるみたいなことができないなっていう。のがあったなっていうふうに思いましたね。まあ実際の事件を撮ったドキュメンタリーとかはありますけど、それってまあ作り手の意図みたいなのは明確にあるじゃないですか。こういうことが言いたいです。こういうことを描きたいですっていう意図があるから、そのドキュメンタリーとかって見れたりはするんですけど、ただその人そのものみたいな何か作り手の意図がどうこうというより、もうそのままの姿を撮りたいんですみたいになった時に、じゃあこっちが意図を持ってそれを摂取しに行かないといけないっていう、その意図がもはや良くないものに感じちゃうみたいな。
なるほど。てか、物語化することの暴力性というか。
しないんですけどね。別にしないんだけど、
うん、
じゃあもう触れることさえできないっていう感覚が。ありましたね、僕は。
そう。まあ、なんか、その最初に言ったな、その、なんというか、その、映画から、なんか、ナレーションなんですかね、その、なんというか、はい、その、彼らの人生の中に何か見出すものがあるかもしれませんね、的なことを言うみたいな、言ってたと思うんですけど、 もうそれがバリバリ意図だなっていう感じがすごいして、
は
い、
うん、
うん、
もう自分解釈してくださいみたいな、
はい、
うん、うん、うん、
なんかまずそれをなんかまず言ってくんなって感じがまずするっていう、まず
手厳しい
言ってこないでくれっていう感じがめちゃくちゃあったんで、多分その時点で多分ああいやーってなりそうだなってちょっと思ったりして、そうい
やそうなんですよ、あの本当の本当の冒頭ってあの動物の映像から始まるんですよ。鹿が生まれて一匹の小鹿が立ち上がって群れと一緒に歩き出すところから始まって、じゃあ人間はどうですかみたいな展開なんですけど、そこの意味でかいじゃないですか、それ
でかいですねそこ意図しかないですね。
でもそれってやっていいんだっけみたいな、
なんか違うかもしれないんですけど、その無理やり動物の行動を人間化して解釈する罪性みたいのに近い感じがあるかもってちょっと思ったりしました。
ちょっとそれあるかもしれない。あの僕今鹿に例えながら喋ってて今それに感づいていきました、うん、動物に人間のナレーションがついてるタイプの映像を見てる時のやつなのかもしれないなみたいなことをちょっと思って。
確かに確かに、あれちょっとあみたいな、勝手に解釈してんなみたいな感じね、うん、ありますし、
うん、
なんかそうですね、まあ僕も青春映画好きな人ですけど、結構それに結構まあ僕それフィクションでもなんか結構バリバリに意図あるなーみたいな感じあると、そこやっぱ冷めがちみたいなのはあるので、それは青春映画、うん、フィクションでもなんか多分まあ見てないのであれですけど、ちょっと今回の14歳の人よりもそういうとこがあるのかもしれないなみたいなのはちょっと山口さんの話を聞いてちょっと思いました、ね、
うん、
なんか少し連想したのは、その SNS があるから上映というか配信はしないっていう、
はい、
その方針もある、うん、まあ、そこはまあ個人の、プライバシー守るためってことだと思うんですけど、一方で、めちゃくちゃ SNS 的な映画でもあるなと思ったんですよね。14歳のしおりという映画自体が。
うん。
その、タイムラインに流れるクラスの全員のタイムラインを見て、その人の人生とかを勝手に思うみたいな感じって、それってもうツイッターそのものじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。その人が今こうしてるんだとか、この人今こういうことやってるんだとか、こういうこと思ってるんだとか、
はい、
それってめちゃくちゃタイムラインだなって思ったんですよ、
うん、
聞いてて、
うん。
しかもそれを聞いて勝手にわかるとか、共感してくれ、いいねをしてくれみたいなもんじゃないですか、それって。だから、なんだろう、SNS とかの形にならない形で SNS をやってる映画なんだろうなって気がすごくして。
うん、
うん、そう、ね、まあ、それは、の良し悪しは、まあ、あるかなと思ったんですけど、多分確かにそこを勝手にこちらで共感して解釈することが、この現代において果たしていいことかっていうのもすごい考えたくなる映画でもあるのかなっていうのは話聞いてて思いました。
うん。そうですね。実際には象徴化されちゃってますからね、映画になった時点で。
うん、そうそうそう。
まあまあまあね、
で、それは SNS で多分つぶやくという行為もおそらくそういうこと。だしっていう。
そうですね。あと、あの、僕、あの、青春ってフィクションだと思ってて。
うんうん。
ファンタジーだし、広告代理店が使っているマーケティング用語だし、あと、うん、若者が自分で演じるセルフパロディだと思ってるんですよ、青春って。
なるほど。
そんなものはないっていうのが、あの、僕の現実に対する認識なんで、現実の中に青春があるって言われると、うん、嘘でしょって思っちゃうんですよ。
あ、
そんなものはないっていう。あられたら困る。僕になかったから。
でも、青春って過去にあるものだって現在ないものですよね。って僕は思ってるんですけど。
そう。だからファンタジーなんです。
うんうんうん。
でもですよ。この映画って14歳の彼らの時間を切り取ってものすごい大事なものにしてるんですけど、じゃあ41歳の僕の時間に価値がないって言いたいんですかって。
そう、おー、なるほど、なるほど。
あの、日本人、中二に信仰心持ちすぎだと思うんですよ。
あー、それは確かに。うん、うん。
だからその、中二に対する信仰心のアンチテーゼとして中二病っていう言葉があるじゃないですか。
うん、うん、うん。
茶化しながら本当は好きみたいな。
うん。 乗っかるっていう、そうですよね、
うん。違うんすよ。人生は最初から最後まで案がちゃんと詰まってるんですよ。
うん。
それをなんか、ここが一番美味しいですみたいに言われたら、そんなことないって僕は言いたいんで。
確かに。なるほど。
僕の人生のしおりはいつだって現在進行形のページにしおりを挟んでるんで、わざわざ14歳に戻ってページ開きたいとそこまで思わないんですよ。
そっか。14歳のしおりってそういうことなのか。なるほど。
なるほどな。
この映画に映ってる彼らに何の罪もないし、
うん、
彼らにどうこう言いたいんじゃないです。
うん、
この作品コンセプトが僕に本当に合わない。っていう話でした。
なるほど。
はい。で、ノッティングヒルの恋人を見ました。リバイバルやってるので。
うんうん。
ああ。
はい。
見たことないんですよね。
あ、そうなんですよ。僕もロマコメって見たことないなと思って。
うん。
で、まあ、ロマコメといえばの一作として。
うんうん、うん。
ノッティングヒルの恋人、今、リバイバルやってるので、見てきて、で、まあ、ハリウッドスターのジュリア・ロバーツが、イギリスのロンドンのノッティングヒルに住んでる冴えないヒュー・グラントのところにあって、まあ、恋愛になります、みたいな。まあ、うん、めちゃくちゃマリー・ミーやなと思いました
ね。めちゃくちゃマリー・ミーですね。
めちゃくちゃマリー・ミーというか、マリー・ミーがノッティングヒルの恋人をやってるんやなっていうのは改めて思ったっていう。で、まあ、ジュリア・ロバーツがいいのは、まあ、もちろんのこととして、
うん、
ヒュー・グラントがいいんですよね、本当に。ヒュー・グラントのね、体型
あ、出ましたね。
体型
はいはいはい。
あんまり体型綺麗じゃないと思うんですよ、ヒュー・グラントって。シュッとはしてないと思うんですよ。
うんうん、
なんか普通の体型だな、中肉中背だなっていう普通の。
はいはいはいはいはい。
そこがいいんですよね。
なるほど。
それはラブアクチュアリーの時も思いましたけど、このリアルな体型が良さだなっていう。で、顔もやっぱり、すごいキュートな、セクシーな顔してるけど、なんか超絶イケメンとかではないと思うんですよ。これちょっと、すいません、そうじゃないっていう人がいたら申し訳ないんですけど、なんか、じゃあ、全部のバランスがむちゃくちゃ、ちょうど可愛いんですよ、ヒュー・グラントが。それが良くって、あとまあ、本作の主役は、ズバリ、ノッティングヒルっていう街そのものだと思いました。
おー、なるほど。
あそこに行きたくなるなっていう。
あ、いい映画ですね、それは、はい。
感じかなって思って。あとまあ、今見ると、古いなって思う部分はあります、さすがに。特にその、スターの描き方とか、うん。大スターだからみんなチヤホヤしてますみたいな感じでも、やっぱりそこってマリー・ミーとの差があったと思うんですよね。マリー・ミーって、なんかこう、素の時をどうその周りの人が受け止めるかみたいな感じあったじゃないですか。うん、スターなのに普通になんか発表会行ってますみたいな感じやったと思うんですけど、そのヒュー・グラントの友達も全員スター扱いするから、なんか、こいつらのとこ行ってもあんま心休まらないんじゃないかなと思って。
ああ、確かにな。
うん。なんか そこって、やっぱり、スターのプライベートの部分との境界線の描き方みたいなのって多分今って全然変わってきてると思うので、だからそこはやっぱり時代性なのか、あるいはまあ、単に作品の特性なのかわかんないですけど、ちょっと古くは感じたとこではありました。でも面白かったですね。はい。
うんうんうん。
あと、その流れで、プリティウーマンを見ました。はい。もう、勢いで。もうなんか、ジュリア・ロバーツの波に乗ろうと思って、プリティウーマンを見たんですけど、まあこれもね、めっちゃアノーラを思い出しましたね。はい。
はい。まあ、そうか。そうか。確かに。なるほどな。
はい、まあ、ね、予告編でもなんか、ありましたね、アノーラの予告編で。プリティウーマンが可愛く見えるみたいな。いや感じのことで書いてましたよね。うん、なんかね、
まあ話としては、ジュリア・ロバーツが演じてる娼婦のところに、まあゴリゴリのビジネスパーソンのリチャード・ギアが来て、まあこう、ビジネスのパートナー的に、ちょっと食事の席出てや、みたいな感じで、 いい服を着せたりとか、礼儀作法を教えたりとかして、まあ、レディーに育て上げていくっていう、うん、まあ、マイフェアレディーの現代版みたいな言われ方もしてたと思うんですけど、うん、まあ、そういう話としてあって、うんうん、まあ、1990年の映画なんで、男女の描き方、本当に紋切り型だとは思いました。うん。でも、なんかその、今、思うと、古い時代の中で、でもその時代の中だからこそ、描ける範疇で女性の自立みたいなのは描こうとしてるとは思います。今見たらこんなの描けてねえよっていうぐらいのバランスなのかもしれないですけど、当時としてはそれはそれでちょっと新しいものを描こうとしてたバランスだったんじゃないかなっていうふうに、まあ、今日見た感想としては感じましたかね。うん。あと、当時なりのアンチシンデレラをやってるので、
ほうほう。
結構、プリティウーマンって、まあ、シンデレラストーリーの例の一つとしてよく上がると思うんですけど、劇中でも、なんか、ファッキンシンデレラみたいなセリフ出てくるんですよね。だから結局、金持ちの男に見染められてハッピーエンドですみたいな、そんなものはねえっていうのは、言及してるんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、それでも着地は、まあまあまあまあ、みたいな感じではあるんですけど、やっぱり、結局シンデレラストーリーなんて嘘ですよね。そんな甘い話は女のところに降っては来ないですよね、みたいな。そういう心持ちもちゃんと詰まってる映画ではある。とは思うんです。でも、みたいな。でも、みたいな感じにはなるんですけど。うん。だから、その当時としては結構やってんじゃないかなっていう風な感じで見てました。うん。ちょっとまあ、あくまで主観としてですけど。っていう。いやでも、プリティウーマンも面白かったですね。はい。
うん。なんか、それこそ話聞いたことあるのは、当時そのリチャード・ギア、相手役になったリチャード・ギアが、
はい。
この役を演じたくないって結構、だだこねたことがあるっていう、
うん。はいはい。
聞いてて。
結構嫌なやつに見えますからね。
うんうんうん。だからやっぱりそれを良しとする価値観は当時も、まあ、その役者の間ではなかったんだなっていうのは、それ見て思ったんですよね。
うんうん。まあ、起きてる事象だけ取り上げていったら、
うん。
物事を知らない、その、癒やしい女に、いろんなことを男が学ばせてあげるっていう、話ではあるんで、
うん、
アウトラインだけなぞるとね、
うん、うん。
なんでいいみたいになる部分は、それはあると思います。
うん。
あと、むちゃくちゃ嫌なビジネスパーソンなんですよ、本当に。
ああ、そうなんですね。
嫌っていうのは、性格が悪いんじゃなくて、うん、やり口がえぐいんですよ。
ああ、なるほどな。
鬼のビジネスパーソンなんです、本当に。
はい、はい、はい。吐き放ってるタイプのね。
はい。いや、もう仕事に感情を持ち込まないですよ、みたいな。そういうタイプで。
ああ、なるほど。
いや、まあ、まあ、本作のリチャード・ギアは損する側の役だとは思います。
なるほどな。そういう経緯だったんだ。はいはいはい。なるほど。
はい。いや、でも、面白かったですね。はい。っていう感じでした。はい。では、そんなところで、テーマトーク入っていきたいと思います。